ートピア。本と出会い、本に触れ合い、本を愛する。今日もあなたと本との素敵な一日が始まります。おはようございます。ご案内は私ふみとき
にこ関口です。
はい、突然ですがきにこさん、
はい、
英語の本が読めたらいいなって思うことありませんか？
ありますあります。
ありますよね、
はい
はい、翻訳された大好きな本が私はもともとどんな風に書かれてたんだろうってものすごく読んでみたいと思うんです。
思いますね、
はい、
それから映画の原作なんていうの
も、そうそうそう、はい、あとインターネットなんかでもいろんな情報を見るとき英語でそのまま読めたらいいですよね。
そうです ね、
ねえ、そんな風にこう英語が分かるようになりたいっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、そんな方たちに、そして英語は苦手という方にもぜひご紹介したい本があるんです。
あ、そうですか、
はい、ちょうど1年ぐらい前にこんな本に出会いました。解読100万語ペーパーバックへの道、酒井邦秀著、千曲学芸文庫、本体価格は1000円です、
はい、
これがですねとってもユニークな方法で生きた英語が身について、いずれはペーパーバックを読めるようになっちゃいましょうっていう、そういう本なんですけれども、実はですね、今日はこの本コーナーが始まって初のゲストの方をお招きしています、
はい、
この本の著者でいらっしゃいます電気通信大学助教授で酒井邦秀さんです。酒井さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます、酒井です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
早速ですが、この解読100万語っていうタイトルで、多読っていう文字が帯にあるんですけど、多読っていうのはどういうことなんでしょうか？
多読っていうのは漢字で多く読むって書くわけですね、
はい、
で今までは学校の英語っていうのは、1段落ぐらいの5行とか6行せいぜい、そのぐらいのものを辞書を一生懸命引いて、細かく詳しく読んでいくというものだったわけです、
はい、
でそれではとても量が少ないというので、
はい、
僕はたくさん読むということを言い出した、
はい、
でその多く読むっていうのはどのぐらいかっていうと、まあ大体、薄い優しい絵本から始めますから、
はい、
大体100万語まで読むっていうと数百冊でしょうかね。
数百冊、
そのぐらいの量を、ただしとても優しいので楽々読めるんですね。
楽々ですね、
はい、それが大事なことなんですけど、
はい、そういうことなんですね、でこれには三原則っていうのがあるんですよね。
三原則、
はい、難しそうですが私これ言えます。
あ、そうですか。
金子さん、はい、びっくりしますよ。まず辞書は引かない、わからないところは飛ばす、つまらない本は途中でやめちゃう。
あら学校で教わったのと全く正反対ですね、
うん、正反対ですよね、はい、どうなんでしょう。
それが難しいところなんです。そこが本当に、はい、全く学校で習ったことと正反対なので、
はい、
踏み切るのが難しいっていう人がいると思いますね、けれどもその辞書を引かないっていうふうに聞くと、
はい、
あるいは引いてはいけないっていうふうに言われると、肩の荷が下りたように思って、それでいきなり英語の本をどんどん読み始めてしまう人もいるぐらいなんです、実は辞書っていうのは非常な重荷で、これが英語の本をスラスラ読めるようになることを随分邪魔してたんだと僕は思ってます。それでまず辞書は引かないことにするんですね、
はい、
それが第一の原則です。
はい、
ところが辞書を引かないと当然一つの文の中にわからない単語が出てくる、
で
そういう時どうするか、
はい、
引かないんだけれども、
わかんなくて困っちゃいますよね、
で普通学校では、そういうところは類推しなさいと、前後関係から、ところがなかなかその類推というのが難しいことで、中級以上の人でないと類推というのはなかなかできないと思うんですね、でまだ今までのところペーパーバッグをそうサラサラ読んだことはないっていう人はもうそういう大変な類推なんてことはやめちゃいます。でも飛ばす、分からないのができたらもうそれはなかったこと、見なかったことにする、無視する、
はい、
それが第二の原則なんです。
はい、
でそうやって辞書引かないから分からない単語が出てくる、そうすると分からない文が出てくる、そこは飛ばす、そうやってるうちに時には一段落そのものそっくり分からない時がある、その時にはもちろんそこは飛ばす、でも次の段落に行ってしまう、
はい、
そうやってやってるうちに今度は一章丸々何がなんだか分からなかったなってことになる、
はい、
そうなったらその本はやめてしまう、それがね第三の原則で、進まなくなった本はもう途中でどんどんやめる、でこれもやっぱり学校の勉強の仕方と違うんですね。でどれを一つをとってもその今までの学校の英語の勉強の仕方と違うので、最初戸惑う人もいるんですけど、あそうですかって言って本当に軽快に快く読み続ける人もいます、
はあ、大体分かりましたけれど、
はい、
どうでしょうねこの方法で
実際やってみて、はい、私少しやってみてるんですけれども、
はい、
これですね本当にあの面白いんですよまずね最初は本当に優しくて短いものから読み始めて、最初はとにかくおしまいまで読めてお話が分かるってだけでもう嬉しくって、はい、そこで嬉しいとだんだんこう少しずつ読んでるうちに今度はこう内容の面白いものを探すようになって、で面白いものが読めるとまた嬉しくって、そうするともっと読みたくなってって、もうどんどんどんどんたくさん読みたくなっちゃうんですね。そして当然出てくるその面白くない本や読めない本なんかはやめちゃえばいいんだから、こんな簡単なことはない
まあ、実際にこの方法で読めるようになった人というのはたくさんいらっしゃるということですか。そうしますと
どうしよう坂井さん。
今までの方法に比べれば確かにたくさんいらっしゃると思いますね、
はい、
昔つまりこの多読というのを僕が授業でやり始める前は、
はい、
学生が1年間僕の授業を受けたとして、
はい、
その間に例えばペーパーバッグが読めるようになった学生なんてのはゼロです。全くいなかった皆無だった
、はい、
僕たちは学校の英語の先生っていうのは大抵社会人になっていつか10年後とか20年後とかその頃になって英語の本が読めたり英語は少しよくできるようになったりだっていうふうに思ってくれればいいと、そういうふうに思ってずっとやってきたんですけど、この多読の授業を始めましたらね、目の前で学生たちがこう伸びていくんですよ。で昨年度の授業ですけどね、昨年度ちょうど今頃ですね、
はい、
その前の年の4月から始めた40人の学生のうち、はい、ある日の授業1月頃つまり始めてから9ヶ月目の授業ですけど、
はい、
40人のクラスでやってましたらね、6人が、
はい、
ハリーポッターの分厚い本を読んで
た、すごいですね。
それはもうほとんど僕からすると、壮観と言っていいぐらい、まあ嬉しい光景でしたね。
そうですね、普通の授業でね勉強してたらありえないですよね。そんな、
そうですね、
はい、
なんだかやってみたくなってきましたけれども
ま、はい、
どんな本をどのようにっていう方法はあるわけですよね、
そこなんですけど、いよいよ実践編ですね。
そうですか。
というところで残念なんですけどお時間が来てしまったようで、はい、
時間ですか。早いですね。
もう少し詳しく伺いたいんで、次回もう一度お入れいただけますでしょうか。
はい、はい、喜んで。
ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いします。で今日ご紹介しました本にこの英語の多読についてとても詳しく出ています、解読100万語ペーパーバッグへの道、著者の坂井邦秀さんにおいでいただきました。多読の皆さんのホームページがあって、その掲示板でよく使われる合言葉があるんですよね。
大抵書き込んだ一番最後にですね、はい、ハッピーウィーディングという、はい、文字を入れることに大体の人はなってますね、
はい、じゃあこのコーナーにはぴったりのご挨拶です ね、
ぜひでは今日はこの言葉で終わりましょうか。
はい、
はい、それでは皆さん次回まで、
ハッピーウィーディング。